はい、どうも。
沢田さんに聞いてみると分かりますね、神曲の面白さ。
初めて。
では皆様こんばんは。教会史にようこそ。今回も、授業を進めていきたいと思います。初めての方もいらっしゃると思います。教会史にを担当します坂本と申します。よろしくお願いします。で今回は前期からですねちょっと4名ほど増えまして、発表する皆さんにとってはちょっと楽になるというかそういう感じがありますけど、また、教室で受講してくださる方が増えましたのでちょっと授業しやすいかなというふうに思っています。いろいろと移動があったりしてお引越しをされた方もいらっしゃるんですが、ビデオ受講からねライブ受講に、変わられた山中さんも今日はおら画面上でおられまして、感謝です。一言
よろしくお願いします。
素晴らしいですね。これしゃべると画面が大きくなるようになる、そういう感じなので。山中さんちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、
はい、
教会は西川口です。埼玉県の西川口の教会です。で、昨年から今年の9月まで天城山荘で所長をやっておりました。で母のちょっと介護のことなどもあって9月末に天城山荘退任いたしまして、今京都におります。来年の4月から同志社大学の大学院で歴史神学を学ぼうと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。そういう感じで同志社に見事に合格されて、勉強されるということですので、とっても楽しいなというふうに思います。感謝です。それで、今のところですねちょっと教会史の日程は、15日から始めて2月18日までということになっておりまして、7番 の, ルター正統主義改革か戦闘主義となってますけど、これ正統主義に、ちょっと訂正していただければと思うんですが、その正統主義、両方の正統主義を、佐々木さんがやってくださるということになってなりました。先ほどで8番を、稲葉さんがやってくださるということでありますけど、山本さんも1回だけできれば発表をお願いしたいなと思っていますが、いつ頃がよろしいですかね。まだ先なので、まだ今日決める必要ないので、ちょっと場所とあと日程が分かってたらまたメールでも教えていただければというふうに思っています。で後の方はいろいろとご都合を聞きながら、また入れていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。それで今日はですねマルチン・ルター、ルターの神学、宗教改革を求めてっていうところをやっていきますけれども、ちょっと初めての方には大変申し訳ないんですけど、資料の中でですね前期の一番最後の授業というのが実はありまして、でそこで の, 質疑応答というのが書かれているものがあります。教会史一の授業レポートというのが皆さんのお手元にありますでしょうか。一番最後の方にあれしてるやつですね。最後の2枚ですねをちょっとまずお開きいただいて、いつもこの授業は前回 の, 皆さんからの応答をまずお読みしながら、紹介するというところから始めますので、まずちょっとそこを見ていただければと思います。 でその感想です。およそ5ヶ月にわたってみっちりと教会史を学ぶことができ非常に意義深かったです。ありがとうございました。特に2回や公会議カルケドン公会議を中心としたキリスト論サミッタ論についての論争はややこしい部分ではありましたけれども信徒として必須の知識だと思います。歴史を通してこの理論を学ぶことで理解が深まりましたとね、言いました。17世紀から18世紀における南米アルゼンチンウルグアイパラグアイへのイエズス会による布教と植民地政府との戦闘敗北撤退についてはロバート・デ・ニーロ主演の映画ミッションというね1986年で扱われました。映画は史実そのものではなくこの地域へのイエズス会の伝道にまつわるさまざまな出来事を素材として集約し構成し直したようですが当時の雰囲気がよく伝わって参考になりますというね、そういうご感想。コロンビアで伝道したペドロ・クラベル劣勢された方ですけどの生涯はいろんな意味でやりきれないものがあります。現地の黒人に献身的に仕えたものの死の間際には黒人の世話係に粗雑な扱いを受けて苦しんだとのことでした。クラベルが聖人であったとしても奴隷を苦しめた植民地支配者スペイン人であることには変わりありません。どんなにクラベルが黒人に尽くしてもその苦しみのもとを作っているのはクラベルの母国スペインでありました。一部の黒人の彼に対する憎しみは彼個人を超えたものだったと思います。スペインが南米に来なければまたアフリカから黒人を奴隷として移送しなければそもそもそんな苦しみは黒人たちにはなかったわけですから、カトリック教会が苦しみの種をまくことに協力してその上でその苦しみを癒した教会人を劣勢するというのはマッチポンプのようです。ヨーロッパの、自家到着おごりをに思います。まずはカトリック教会を挙げて総懺悔すべきでした。無論クラベル個人の偉大さはあると思いますがそれを劣勢して所有する権利がカトリック教会にあるとは思われませんというちょっと厳しいコメントでありました。坂本先生のレジュメ最終段階、段落征服された人々の先祖伝来の宗教的伝統が表立っては姿を隠すものの最終的にはカトリックの庶民的経験さという形となって再びその姿を表す。ヨーロッパのカトリック信仰がアフリカやアメリカ先住民の信仰的伝統と結合していったという部分には関心を持ちました。日本の隠れキリシタン明治初めの信徒発見後にカトリックに復帰した潜伏キリシタンではなく土着化してほとんどが別物の信仰者となったキリシタンもまさしくこれと同じではないかと思います。先生がカトリックは割とオープンなところがあるとおっしゃっていましたけどこういった土着宗教とうまく結合する能力がカトリックにはあるように思います。聖人、聖遺物、聖産の化体説等々呪術的な要素を持つ原始的な性格があるからではないでしょうか。これと比べるとプロテスタント特に改革家などにはこういった意味での間口の広さ応用さが欠けているように思います。一方同じプロテスタントでもペンテコステ派は呪術的であり土着性や精神の原始的部分との相性が良さそうです。近年ではアフリカや南米でもカトリックを侵食する勢いで信者数が増えているとのことですので教理や組織が固いカトリックよりもさらに一層間口が広く伝播力が強いのかもしれませんということですね。私の応答です。感想はありがとうございました。いつも丁寧にレジュメを読んでいただき感謝に耐えません。ペトロ・クラベルの生涯は確かに複雑です。歴史を見るといろんな矛盾があることに気づきますがでもその矛盾を超えて働かれる神の働きと尊さを実感します。カトリックは土着化が進んでいるのは事実です。民衆の感情や習慣をうまく取り入れていると思います。でアフリカが今一番の伝道の焦点でありまして、そういうことは感謝かなというふうに思いますけどカトリックはなかなかそういうところがちょっとしたたかかもしれませんねプロテスタントに比べればね。私が進学生の頃ね三軒茶屋にもナザレン教会があるので派遣されてましたけど教会のそのカトリック教会のお庭でね盆踊り大会開いてましたからね地域のね ですから、まあ、そういうあの働きというか、わすごいなとか思いましてね、ちょっとプロテスタントだと考えられないかなと思いますけど、でもまあ例えば沖縄のナザレン教会はやはりお庭が広いので、例えばあのタウン集会とかね、そういうのは教会で行われているっていう場合が割と多いんですよね。ですのでそういうそのコミュニティに開かれた教会っていうのはあのいつの時代でも大切なのかなというふうに思っております。E さんの感想です。宣教と植民地主義は結びついている、つまり教会が国策の片腕となっており、教会の宣教活動が植民地勢力の一役を担ったものであり、一方で植民地勢力が宣教活動の推進役を担ったのとも言える。侵略地の古代文化を尊ぶことをほとんどしていない。しかし征服された現地人の先祖伝来の宗教的伝統は表立っては姿を消すが、カトリックの庶民的経験さという形となって再び姿を現すというね、まあ、こういう感想を書いてくださいました。感謝であります。イーさんにもあの先週ですかねの礼拝でお会いすることができて感謝です。で山中さんの感想です。山中さんに呼んでいただいてもいいんですけど、私がちょっと代読させていただきたいと思います。戦争について、第二次世界大戦直後だと戦争はもうごめんだ、どんな理由があろうとも戦争を裏側ですね、二度としてはならないという空気が支配的だったのだと思います。70年以上も経つとどうしてもどうも様子が変わってきます。中国、北朝鮮、ロシア、交渉を優位に進めるための備えとしても軍備は必要なのではないか、現実的に考えれば国益を守れないのではないか、日清日露15年戦争に突入するときも戦争は国家の威信を示す崇高な行為である、大いに戦争に邁進しようなどといった政治家もマスコミもいません。戦争は本当はやりたくないんだけど避けられないこと、やむを得ないこととして始められます。しかし一旦始められると戦争自体の意義がランクアップされたようになって、どんな犠牲を払ってでも遂行すべき至上の行為となります。19世紀ですら戦争は本来はやるべきでないことと感づいてはいます。今から100年後も人類は仕方ないと言いながら戦争を続けているのでしょうか。戦争、貧困、食料、環境、そういった国際間で駆け引きなしに協力し合わなければならない問題がより深刻化し、また各種テクノロジーが進歩してわずかな資源を奪い合って戦争をするより、協力してテクノロジーを利用した方が解決が近いと明らかに見える時代が来たときに、経済力ではない別の指標で世界が回り出すような気がします。産業革命や IT 革命、いろんな節目はあるのでしょうが、人類の歴史が神様の導きに近づいていける時代が来るような気がします。つまり週末、その時戦争は無意味になっていると思います。宗教的な対立による戦争も必ずそこには経済や利権とした利害が関係していると思います。純粋に宗教的な違いだけの問題であれば殺し合う必要もそもそもない。信じる神の違うものを殺せなどと教えるのはオウムや IS であって、そういった類のものを宗教とは呼ばなくなるのでしょう。だから宗教戦争もあらゆる類の戦争がなくなる世界が数百年先に来ているのではないでしょうか。でないと人類がいなくなっているような気がします、というのですね。これはなかなか私はとっても興味深い考え方だというふうに思いました。やはりいろんな宗教問題だけじゃないですね、いろんなものが絡み合って戦争が行われるということはですね、まあ、とっても私たちも注目しなければいけないことかなというふうにも思いますので、このコメントをとっても感謝いたします。発展の神学、ゴンザレスの本でも講義中でもたびたび指摘がありましたように、キリスト教伝道と侵略が結びついていたことは否定できません。日本でもこれを敏感に感じ取った秀吉政権がバテレン追放令を発布しています。徳川幕府はこれを継承する形でキリスト教を弾圧し続けました。隠れキリシタンの歴史や殉教の記録に触れると何とも悲しい歴史だなと思いますが、ここの宣教師がどんな人だったかは別にして、覇権国に侵略の意図があったことは明らかで、秀吉政権や徳川幕府は防衛という意味では極めて正しい判断をしたといえます。 伝道という目的を達するために権力と結びつく、権力と宗教が結びついて宗教が大事な教えまで妥協してしまう戦時下の教会にも見られることです。今後もよくよく注意が必要ですというね、まさにその通りですよね。まあ、どっちの権力に おぼねくかっていうのは割とね選挙 の戦略としても重要でありますけどね、うん。で今回の授業は日頃あまり触れられない箇所でしたのでとても興味深いものでありました。キリスト教は何であれ広がっていったことは歴史的に見れば驚異的でありますし回帰的な時代だったといいます。それが力なのか文明の落差なのか、しかしそこに働いた多くの修道士の働きを知ることの意義は大きかったと思います。だいぶ前であまり明確には覚えていませんがミッションという宣教師の映画を思い出しました。確かスペインの宣教師の話でしたが衝撃を受けたことを覚えています。どこであっても全く文化の違ううちに入っていくことはどんなことであれ大変なことです。主の召しがあればこそ立てたのだと思います。その宣教師たちの思いと国による力とが、並走した時にはことは神が全てを知っておられたことなのかとも思います。確かにおられたのです。現在私たちはそこに生きるキリスト者の方々とつながりながら福音を享受することができることに福音の広さ深さを感じられますということですね。まあ、その日本もそうなんですけど宣教師がまず入ってきてキリスト教を伝えていくわけですよね。で青学の歴史や栄養大学の歴史なんかを見てもメソジストの宣教師の皆さんがまず入ってきて大学を作り上げていってそれを私たちが引き継ぐという形になっているわけですね。でナザレン教団の場合もですねこの宣教師が来られて宣教するんですけどとってもやっぱし貧困法制な宣教師の皆さんで強い禁酒禁煙の感覚を持っててですねでフォークダンスも禁止だという考え方でですね、うん、やはりその宣教師の方々の残したものをあんまりけなさずにそれをどう日本の未来にこうつなげていくかというのはねとっても重要なことかなというふうに思うんですね。プラス面とやっぱりマイナス面というのはどの働きにもかかるものでありましてまあでもメソジストの場合はそんなにね極端なケースはなかったと思いますけどやはり文化的にこれをこうどう受容していくかっていう問題がねどの教団においても多分あると思うのでバプテストの宣教師の方々とその今のバプテスト教会がどのような形でつながっていってるかっていうのはねとっても私興味深いのでいつか教えていただければなというふうに思うんですね。神学校なんかもほとんどナザレンの場合はアメリカの宣教師がまず来て教えてましたのでね。でそれで日本の先生たちがどんどんちょっと少しずつ変わっていくんですけどでその後もう完全にドイツ神学にちょっとゲルマン補修と私呼んでるんですけどドイツ神学に日本の神学は割とこう何ていうか占領されていくっていうところがあるのでイギリス神学とかアメリカ神学がちょっとこうおろそかにされてるっていう部分がちょっとあるかなと思うんですね。ですのでそのあたりのところはとっても興味深いことだというふうに思っています。ただ征服者側に立ったキリスト教のイメージは拭いきれません。そこを克服していった歴史を学ぶ課題が満載だと思いました。現代カトリック教会を支持する国が多い中そこに至る歴史には数えきれない悔い改めの歴史が刻まれたと思いますということですね。これは多分吉村さんのレポートだったと思います。先日もアジア16カ国の方々と出会いその異質と同質課題を共有してきました。少しお伝えします。ABW の大戦で傷ついた国々が顔を合わせ和解の出来事として始まりました。唯一の加害国日本は70年経った今も謝罪の言葉を忘れることはありません。足を踏み入れた人々はもうそのことを表現することはなくなってきました。そんな時に世界連盟のアメリカに女性初期の方と立ち話でしたがお話しする機会がありました。 彼女の曰く日本の伝道の難しさをは何が理由だと思いますかと聞かれました。皆さんが日本の伝道について首をかしげておられるようですね。一晩考えてこんな返事をいたしました。日本人は個人的人格インディビジュアリティの形式が歴史的に弱い。それは力によって支配する武家社会が始まったことに由来するのではないかと言われている、いると。それが家族制度を作り個人の意思を明らかにする社会を拒んできたと思う。武士道を研究してみてくださいというこういうふうなお返事をされたというんですね。でも私たちはそれを乗り越えて主に出会うことができました。主ははるかに超えられる方だと信じつつ進むべきだと私たちは思いますと。民族性でしょうか、弾けるような自由な賛美の姿にいつも圧倒され教えられますというね、こういう感想でありました。まあ日本の宗教とキリスト教の関係というのはね、いつもとっても面白いんですけど、もう一つやっぱし集団性っていうのがねあると思うんですね。グループ感覚といいますかね、日本によっては集団思考というのがあって、なかなかそれが罪意識なんかも難しくしている部分が私はあるかなというふうに思うんですね。例えば一番明らかなのは赤信号みんなで渡れば怖くないというね、あれですよね。個々の罪じゃなくて絶対者と個人の罪というのがちょっと、背後に退いてですね、同じ罪でもそれがこうグループ内で明らかにされないまでは罪じゃないというね、そういう感覚が日本ではあるかなというふうに思うんですね。ですから罪というのは主に神に対して罪意識を感じるのじゃなくて、人間のこう関係同士の中で罪というのが捉えられているので、日本人の場合は絶対的な罪概念というよりは絶対的な神という人に対して罪を犯しているというよりは人に対してどのようなことでつまはずきにされたとか罪意識があるとか、そっちの方がむしろ一般的な罪概念は強いかなというふうに実は思っていまして、そこをどういうふうにキリスト教的な罪意識に向けていくかということは以前もちょっと申し上げましたけど、なかなかこれは日本の宣教のね課題かなというふうに実は思っていますので、皆さんもぜひまたご意見をお伺いしたいなというふうに思っています。何かあったらいつでもどうぞ皆さん発言してくださいね。よろしくお願いします。柏木さんの麦と毒薬っていうのをちょっと読ませていただきたいと思います。毎回思うのであるが、ゴンザレスのテキストは分かりやすく、時々難しい距離問題もあるが、また内容も本当に興味深いもので助かっている。今回もこれほどまでかというような中南米やアフリカでのスペイン・ポルトガルの侵略の歴史に直面させられた。インカ帝国など比較的まとまったものもあったが、多くの中南米やアフリカの地では部族の集合体のような希弱な、統治機構しかなかったであろうことが先住民の奴隷化という悲劇を助長したと考えられる。こうした中でカトリック世界はどのように関わってきたのか。当時の西欧のカトリック教会の上層部の腐敗に見られるように、中南米に入った少なからぬ司教など上級聖職者はエンコミンエンダという奴隷を所有し搾取していた。他方イエズス会などの修道会は試行錯誤を繰り返しながらも宣教への気概にあふれて献身的に活躍し殉教の道をたどった者も多かったことがわかる。歴史の流れを信仰の立場から見ると時そこには、麦と毒薬の例えの視座から見ると理解しやすい時がよくある。この場合も支配者軍人商人だ侵略者やその富と権威を目当てとする上級宗教者らという毒麦の反物の中にあって、文字通り命を懸けた困難な宣教のために献身する修道士らの展開という麦の成長も事実である。その後の歴史は苦しむ非抑圧者に関心を持たず自らの繁栄を求める上級聖職者を中心とした教会の流れと、 正義の誓いを立てた民衆と共に歩む修道士や宣教師を中心としていた流れが共に育っていったことがわかる。しかし植民地時代を通してスペイン領アメリカでは飲料の搾取に反対し、その置かれている立場を少しでも改善しようとするキリスト教徒は常に存在したのであるというのはとっても重たいというねご指摘ですね。すごい歴史の見方だと私は思って、すごく感動しました。また貧しい人々の側に立つ尊さと課題、実は20歳代の頃に、ひょんな契機で解放の神学の研究会に誘われしばらく参加していたことがある。上智大などに教職等でベースを置くイエズス会系の神父やシスター、そして多様な背景を持つ活動家、共産党出身者や牧師もいたが集うものであった。ほぼ皆さんカトリックを中心としたキリスト信者、国際レベルでの生々しい情報も交錯する中での緊張感ある熱い研究会であった。そこでリーダー格の神父山田敬三先生が語っていた言葉が印象に残っている。貧しい人々の側に立っていればクリスチャンとしては間違いないであった。貧しい人々の側に立つこと、貧しい者への選択への重要性である。その信仰的ベースとなるのは意図小さき者の側に立つということの重要性を示したイエスの生き方であろう。ゴンザレスのテキスト第35章を読んでいて、まさに15世紀から16世紀の植民化時代以来、信吟する民衆に寄り添い搾取からの盾となってきた宣教師らの中に育まれてきた実践的な信仰のあり方が解放の神学に展開していくのだなと感慨深く考えさせられた。ただ一点疑問を感じることは、解放の神学にキリスト教信仰の枢要である食材義人が見えてこないことである。当たり前のこととしてあえて盛り込んでいないのか、もしかすると解放の神学は神学と見ることが適当でないのかもしれないということですね。まあリベレーションセオロジーっていうのはね、いろんな形で世界的に割と同時に起こってきた運動で、台湾の民衆の神学なんかもそうですし、あと女性解放神学もそうですし、黒人解放神学もそうなんですよね。で中南米はそういう意味で解放の神学っていうのは、まあ、搾取とかそういうことからの解放っていうのがですねとっても重要になるので、私は例えば食材義人というのがまあ鮮明には見えてこなくてもですね、例えば十字架っていうのが搾取であったとしたら、よみがえりっていうのが解放だっていう視点で、この解放の神学の人たちは聖書を読んでいくっていうところがありますので、まあ、そういうところに隠された形でね、私展開されているんじゃないかなというふうに解放の神学は思っていますので、まあ、そういう意味でとっても興味深いところがあるんじゃないかなというふうに思います。ですから解放の神学は神学と見ることが適当でないのかもしれないと柏木さんはおっしゃいますけど、いや私十分にこれはやっぱり神学の一つかなというふうに思いますし、まあ、黒人解放神学なんかは特にですねとっても重要な働きをするわけですよね。でそれはまたいつか皆さんにお話、アメリカの歴史の中でお話できればなというふうに思っています。疑問なのは、侵略者の心の中には熱心なカトリック教徒の一面もあることである。これをどう評価するか。アステカ文明を滅ぼしたコルテスの例が410ページにある。彼は貪欲で暴力的であると同時に熱心なカトリック教徒であった。彼は聖品な修道士の派遣を本国に要請し到着した彼らに刻まずいたとある。これも現地の統治のための聖品な修道士が欲しいという打算ののみのなせる技であったのでしょうか、ね。まあ、これはちょっとなかなか検証しなければ難しいことかなというふうに思います。すみません、先ほど のバプテストの連盟の大会はコーラさんですね。コーラさんのですね、最後に吉村さんですけど、コロンブスが新世界を発見した2年後、教皇は非キリスト教世界全体を二分割してスペインとポルトガルに与えたトルデ・シャリス条約、 スペインとポルトガル国王はそれぞれの植民政策に基づき新大陸に宣教師を送り込んだ。それは自分たちの信じるキリスト教こそが真実の宗教であるとの確信に基づいたものであったが、その底流には土着の文明や文化の価値を認めず邪習非文化的として根絶してしまうという意図も含まれていた。雨と鞭で時には友好的にフランシスコ教会の製品が利用される。ある時には武力によるアステカ帝国など、彼らは着実に活動範囲を広げ領土の拡大と資源の獲得交易で栄えた。インディオたちの人権擁護に立ち上がった修道士もいれば、政府と搾取 する側に立った司祭たちもいる。そのような多くの犠牲と戦いが続き、結果的には現在南北アメリカではキリスト教が多数を占め、アジアアフリカでもキリスト教徒が多い。しかし20世紀に入り、カトリックでもプロテスタントでも宣教のパラダイム転換が叫ばれ、欧米のキリスト教の輸入ではなく土着の文化を大切にした宣教へと意識が変革されている。坂本先生が授業で言及なさった発展の神学や民衆神学、解放の神学など、イエスの福音をもう一度読み直すことの大切さを思うというね、した。これと関連して私個人としてはエミール・ブルンナーの自然神学や出会いとしての真理、出会いの神学に興味を持っています。神の啓示は神の言葉である聖書はもちろんですが、それ以外にも自然の中にあるのではないかと思っています。坂本先生は以前授業の中でそれを良心であるとおっしゃっていました。神の呼びかけに対する人間の責任、応答ですね、責任能力やキリスト教と交換しなくてもイエスの愛を表す形態があるのではないかと思います。これはきっと神の選びと恩寵ということと関連するのかもしれません。ブルンナーは日本の宣教師として来日し、 ICU で教鞭を取り、仏教関係者や無教会の人々と交流を持ったとのことです。バプテストは距離がないので自分で隔離しなければなりません。そのためにもバプテストではあまり取り上げられない神の選びと恩寵、神の像と太宰の関係などを勉強したいと思っていますということですね。これは例えば皆さんの中で組織神学を取った方もいらっしゃいますか？もうすでに
組織神学の1は取りました。
そうですか。の中ではあまり取り扱わなかったですかね。
1、2で取って、ええ、3、今やってます。
あ、今やってらっしゃるね。その中では取り上げられてますかね。
どうですかね。今やここ読んでる限り、前回2のところでやったことのような気がする。
あ、そうですか。なるほどね。まあ、特にバルトとブルンナーの対話っていうのはとっても自然神学論争の中で重要な論争ですので、ぜひそのあたりのですね、神学を気をつけて読んでいただければとってもいい学びになるんじゃないかなと思っています。戦争について、私は汝殺すなかれに基づき、クリスチャンは絶対平和を唱えるべきだと思っています。先生がおっしゃっていた正当防衛の場合はどうするのかについてはあまり考えていませんでした。もし自分の家族や友人が誰かに殺されそうになったとき、それを見殺しにするのか自分で立ち向かっていくのか。ハリウッド映画では愛する者のために戦うというテーマでブレイブハートや韓国映画のブラザーフッドなどを見ても一言でしたが、最近の世界を取り巻く情勢では現実味を帯びてきています。実際イスラム圏では憎しみの連鎖が戦争で戦争が続いています。アウスティヌスも聖戦を認めています。しかし私自身、聖戦またジャストワーですね、正当防衛の戦いについてもっと考えてみたいと思います。キリスト教史を見渡しても戦争の大時期はなかったことを思うと、人間がいる限り世界から戦争はなくならないのだと思わざるを得ませんが、主の平和を求め続けたいと思いますというわけですね。まあでも山中さんはね、先ほどね、戦争は多分なくなるだろうとおっしゃってくださっていましたので、まあそのあたりのところとの関係がとっても面白いかなというふうに思いますね。神の慰めの書、マイスターエックハルトを読んでの感想。神秘主義者の言葉に甘美恍惚、神との合体という言葉があります。アッシジのフランチェスコもハンセン氏病患者を抱擁した時に、これまで経験したことのない甘美の感情が湧き上がったとあります。ですから神秘主義とは感覚的心情的なものかと思っていましたが、エックハルトによると感性よりも理性を重視している点は新たに発見でした。 これはルカによる福音書10章38節のマルタとマリアについての説教にも言及されており、マリアはイエスの膝元に座ったのは感性的にイエスの柔和さに魅了され、憧れと甘美な慰めの歓喜に満たされたからだ。しかしこれでは不十分で、恍惚状態にとどまらない生活の中へ出ていかなければならないと言っています。むしろマルタのように生活の現場で賢くキビキビと行動することこそが感性的状態から理性的状態へ上昇しているのだと称賛しています。一般にはマリアは主の言葉に聞き、マルタは生活のことで心が奪われているので、マリアのように静かに主の前に出なければならないと言われていますが、エッグハルトはその反対で、神の御言葉は生活の現場でこそ生かされ本物になると言っているのかなと思いました。神父主者が感性よりも理性を重視する姿勢は意外でした。高い精神能力に人間が到達できる、それも理性的に自己を洞察して初めて到達できる、常に罪に戦い挑まねばならないというのはペラギウス主義にも通じるものがあるのでしょうかということですね。フランシスコ解訳の日本語訳聖書を購入されたということですけど、あの吉村さんはね、実際にマイスター・エッグハルト神の慰めの書を読んで、おそらくあのマルタとマリアの解釈にも触れられたと思いますので、あのぜひ一度この本は読んでいただきたい本の一つですね。あの神秘主義な本ですけど、まるでマルタとマリアの立場を逆転して捉えていますので、あの、まあ、この、 あの吉村さんの解釈はとっても優れた解釈だと思いますね。理性的であるからこそね、あの現実的に判断できるというところはとっても興味深いところだというふうに思います。ちょっと長くなりましたけど、あの前期の最後の授業の、ところをちょっと復習させていただきました。それでは、次ですね、あのことは後ろから2番目の、教会史の授業レポートっていうところを開いていただいて、じゃなくて、先ほどあの配りましたあの宗教改革を求めてという、今日はあの教科書の要約というところは皆さんのところにありますでしょうか。別のプリントになっているところですね。ではちょっとそこをあの読んでいきたいと思います。宗教改革を求めて、このゴンザレスの、最初の一章のところです。教会の道徳的な腐敗と堕落、教皇庁の弱体化及び腐敗と堕落ですけど、まずあの教皇のバビロン捕囚というのがそこに挙げられていて、フランスの利権に利用されて、まあ、教皇制度がだんだんとこう弱体化していくというところがあったということですね。でそこにその大分裂というのが起こって、2人3人の教皇が同時に立ってで、それぞれが忠誠を求めるようになってくるという時代がその後にあると、それがますますその弱体化というものにつながっていくというところが書かれていたように思います。さらに3番目として、戦争陰謀賄賂不信仰の横行というのもあって、その結果教皇制と教皇座への信頼がすでにこう失墜していくというね、そういう要素がまず第一のものとして挙げられています。それがまず教皇庁の弱体化及び腐敗ということです。でこの第二番目にですね、公会計運動も腐敗と堕落に陥っていた。なぜならあの倫理改革にこの公会議がですね失敗していた。で公会議派も、不正司教制度とか重複任職とかね、聖職売買がそこで行われていたということでありまして、あの、まあ、公会議の本当は体を成していなかったというね、あのそういう状況がそこには存在する。さらに3番目として、下級聖職者修道院の腐敗と堕落も、進んでいた。その一日は独身性を定める教会法に公然と違反している。さらに、聖職者の私生児というのも存在していた。また修道院、女子修道院での贅沢な生活というのがだんだん一般化していくということですね。まあ本当はこれ貧しいね、あの、 生活でなければならないのが基本だと思いますけど、贅沢な生活、貴族らの私生児の生活保障のための修道院長、女子修道院長が任命されるんだけれども、その結果起こったことは修道院のですね、学問レベルの低下っていうのがそこで起こっていくということなんですね。そういう意味で教会の道徳的な腐敗と堕落っていうのが進んでいった時代というのが最初にまずゴンザレスが述べていたことだというふうに思います。でその後次第にですね、教理の誤りへの気づきというのがなされていくわけですけど、特にコンスタンティノポリスが陥落しまして、東方の学者文献がですね、だんだんと西方へと流入してくるということが起こります。その結果ですね、ウルガタ聖書とギリシャ語原典を比較してですね、で写本には多くの変更と負荷があることが気づき、また教会教理がですね、しばしばその新約聖書の本来の意図から逸脱してしまったっていうことが知るようになってくるというわけですね。そういう意味でもう一度そのキリスト教信仰の原点に変える必要性というのがあるんじゃないか、それも教理の根本的改革の必要性というのがですね、だんだんとこう認識されていくという時代がその後に起こってくるというわけですね。でさらに追い打ちをかけるように社会的な混乱というのがですね、その地域に起こってきて、特に西欧を一つにまとめていた、それまではまとめていた教会理念がですね、放棄されていくというわけですね。その一として黙示的運動というのがあって、教会の堕落、封建領主としての民衆搾取への不満と反感というのが起こってきた。その結果農民による暴動とか黙示的原始というのが繰り返されていく。でこれはルターの時代に頻繁にそれが起こって、農民戦争というのがね、起こるわけですね。で実はそのルターにとってはこの農民戦争にどのように、を取り扱うかによってですね、かなりこう批判があるということが挙げられています。さらに封建体制から専制君主制の移行というものがその時代になされていくんですけど、それに伴って政治的社会的な混乱というのがたびたび起こってくるというとはね、挙げられるわけであります。また統一言語としてのラテン語の衰退とともに民族言語の台頭というのがね、あって、それぞれ独自の言語を使用しながら信仰活動を成していこうということが挙げられます。それが宗教改革を求めていくということの一つの機運になったということはね、間違いないことだというふうに思います。さらに世界観が変動していくんですね。新世界の発見、地動説、自然科学の発展、印刷技術の発展っていうのがあって、特にルター時代の以降はこの印刷技術の発展というのがですね、聖書印刷にもものすごく影響を及ぼしますし、いろんな意味でやはりこの技術の発展というのが宗教活動にもね、かなりこう影響を与えているということは事実じゃないかなというふうに思いますね。この先ほどパラダイム転換というね、宣教のパラダイム転換という言葉がありましたけど、パラダイムがもう全然通じなくなっちゃうということで、新しいやはりパラダイムっていうのは一つのこう枠組みですからね、だからどのようなこう枠組みでその歴史を見るかということにおいて、だんだんとこう通じなくなっちゃうということなんですね。ですからガリレオ・ガリレイなんかが地動説を発見したにもかかわらず拒否するとかですね、そういうことが起こった時代というのがあって、さらに自然科学も発達していくということがあるんですよね。で現代はもうさらにこのパラダイム変化が進んだ時代ですよね。ですのでさらにこの世界観の 移行っていうのはですね、もう急ピッチでなされていってる時代かなというふうに思います、まあ、特に環境問題なんかでは、まあ、それが一番最近如実に現れていまして、あの以前のパラダイムだとですね、どれだけ環境汚染が進んでも、あの自然の能力がものすごくこうまだ勝ってるというちょっと神話みたいなのがあったわけですね。ところがあの今のあのポリ塩化ビニールとかあのそういうですね、あの、ストローなんかにも見られるようにプラスチックゴミなんかがこう溜まり続けると、あの実はその自然というのはやはり無限じゃなくて有限なのだというパラダイム転換がもう起こらないとどうしようもないという、そういう時代に、今は差し掛かっていると思いますので、まあ、この世界観の変動というのはですね、歴史を見て もうすごくあの大きな大きな影響を宗教にも与えるということです。それプラスあの人文主義者っていうのがね、これ19ページあたりからずっと載ってますけど、世界観の変動期にあって堕落と腐敗が起こったり、反知性主義的な中世以来の教会を批判して、聖書と恐怖というキリスト教の原生に変えることが主張されるという時代がですね、そこで起こるわけですね。で、古典文芸の復興というのがそこでなされていく、まあ、そこで一番有名なのがロッテルダムのエラスムスという、ね、人が、この19ページあたりから ありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。2ページ目に行きます。で、彼はあの代表的な人文主義者というね、あのそういう人物であるということが教科書にも書かれてきました。まあ、その多くの人文主義者が指導者として認められて、まあ、人文主義者の貴公子として尊敬されたのがこのロッテルダムのエラスムスであったというわけですね。特に彼はあのキリスト教を上品で謙虚な調和の取れた質素な生活として表現したということですね。また適切な禁欲的訓練によって情熱を理性の支配に従わせる。ただしそれは修道院生活ではなく日常生活で訓練を受けることによるってなされていくというふうに考えるということですね。あのこの人文主義のそういう生き方っていうのは、まあ、多分あの規則正しい生活とかあのそういうところに多分現れていくんじゃないかなと思ってます。で、そこからあの日記とか日誌を利用した生活とかね、あのそういうことにもつながっていくわけで、まあ、このあたりはあのウェスレーも人文主義の影響を割と受けていますので、彼もあの日記と日誌をですね生涯つけ続けたということでありまして、あのウェスレーにも神学書はないんですけどね、あのそれがまた唯一の彼の神学思想というものをあの基礎づけることになっていますので、これはとっても重要なものではないかなと思います。日常生活で訓練を受けることによって、まあ、信仰を深めていくというあり方ですね。で、次、伝統的なキリスト教正統主義の教理を堅持するが、教理よりも徹底した服従を、正統性よりも正義を、内的信心を重視するということですね。さらにルター派の側にもカトリカ側にもつかなかったために、生前には通じる者はいなかったっていうね。まあこのエラスムスという人はとっても興味深い人物なので、ぜひ皆さんも、いつかあの読んでいただければなというふうに思うんですね。エラスムスという人物ですね。まあ、これがあの一章の、一応その宗教改革を求めてということの、まあ、さまざまなものですけど、第二章のこのマルチン・ルターという人に入りますが、人物像としては、まあ、博識勤勉、2番目風変わり、マナーが悪い、信仰に対して誠実、非常に意志が固い、大衆受けするような誇張した形で信仰を表現する、 自らの行いを後世から見るような宗教改革として意識はしていなかったというふうに言われています。これが人物像ですね。改革の進展は活版印刷、民族感情の高まり、政治的状況などによるところが大きいとですね。で、宗教改革前までのちょっと生涯を振り返りますと、1483年にドイツのアイスレーベンで生まれて、父は農民の出身であったというふうに言われています。で、両親は極端に厳格、学校教育も厳格、でも生涯ちょっとうつ状態と不安に苦しむことになるということですね。3番目、1505年、エルフルトのアウグスティヌス会修道院に入るということですけども、今日ですね、ちょっと皆さんにお見せしたい画像があるんですけど、これってあれかな、皆さんにこれ見せられないんですかね。どうやったら見せられるんだろう。こうやったら見れるのかな。これをちょっとクリックしたらいいんですかね。クリックできないな。こういう感じで、アイスレーベルの街はこういう街なんですね、実はね。なかなかちょっと見えづらいでしょうね。ああ、すごい。さすが。ありがとうございます。
文字が
逆になるんですけど、まあ、こういう感じの街ですね。教会が中心にね、広がってるような、そういう街並みですね。それと、これがお父さんとお母さんですちょっと厳格そうなとっても厳しそうなね。見えますか、陳さんと山中さんも画面上見えますかね、この絵はね。
はい、見えてます。
ああ、よかったですこういう感じですね。だからちょっとね、なかなか厳格そうな、厳しそうなお父様とお母様ですね。で、実はこれがですね、アウグスティヌス修道会の裏門なんですね。で、アウグスティヌスが訪ねていったのは、このちっちゃなですね、くぐり堂っていうのがあるんですけど、なぜかそこから入っていったという説があるんですね。正門から行かずにね。で、これ裏門から彼入って、アウグスティヌス、これとっても厳格派の修道会なんですけど、まあ、そこに入っていくというね、そういう説がございますので、ちょっと参考にしていただければと思います。それと、彼はですね、3番のところを読みますと、自分自身の救いに対する関心のために、禁欲的生活により来世での救いを確実にしようとした。しかし自分が救われるのに十分な行いをしていないとの不安がつきまとう。国会によっても自分の罪が許されるには十分でないことに気づき絶望する。神秘主義への教えに従い、ただ神を愛そうとしたが、自分が厳格な神を憎っているということを自覚する。信仰義人の発見。修道院の命令によりローマ書の講義を行っていた1515年、彼の信仰義人の理解に至る。神の正しさは罪人への刑罰ではない。義とされている者の正しさや義は、その人のものではなく神のものである。神の義とは、真実によって生きる人々に一方的に神から与えられるもの。信仰と義人とは神の働きであり、罪人に対する無償の贈り物であるというね、そういう説に至った、95箇条の帝大、1517年10月31日ほとんど関心を持たれなかった97条の帝大に次ぐルター第二の帝大。原文はラテン語ですね。まあ、ラテン語だったのでですね、実はこれ教会の掲示板に貼り出す習慣があったんですけど、最初誰も気づかなくて読めなかったんですよね。でだんだんとそれがこう有名になっていくというような、そういう状況です。教皇レオ10世の許可のもと、マインツ大司教アルブレヒトが行っていた免賞符販売を批判した。 ルターは深く自覚することなく教皇、諸侯、法縁、ソレルン家などですね、高位聖職者によるドイツ国民の搾取を通じた利潤追求をまともに批判することになった。帝大はラテン語と、ドイツ語で、広がっていくっていうですね。でこれに批判的だった人々の反響を引き起こしたということですね。私これ帝大は持ってたかな。ちょっとこれも参考にお見せしますけど、ビッテンベルグ大学というのはこういう感じの町なんですね。ビッテンベルグという彼が学んだ大学があった町です。で彼はこの中で詩編を印刷したり講義したりするんですけど、これを見ていただくとね、ものすごく緻密にいろんなノートがあるんですよね。ルターの発表した大学での講義原稿なんかを読みますとね。ですのですごく彼がいかに緻密に授業を準備していたか、そして神の義を求めて詩編なんかを読んでいたかっていうのが、こういうところから理解できるかなというふうに思います。こういう感じですね。これちょっと鮮明じゃないのですけど、ローマ書講義もですね、こういう感じです。ローマ書の講義もね、こういう感じなので、すごく緻密にいろんなことを書いてるんですね。で95箇条の帝大はこういう感じですよね。95箇条がずっとこう羅列してあるというのね、そういうものを彼は張り出したということですので、ちょっとぜひまたいつかこれ皆さんにあれしたいというふうに思っています。それで、論争と対立ですけど、ルターに批判され権威と権益を脅かされることになった教皇、社会、教皇、教会、皇帝、諸侯などの支配層はルターにたびたび論争を仕掛けたり圧力をかけた。ハイデルベルクでのアウシヌス修道会管区会議、アウクスブルク帝国議会、ライプツィヒ討論会ですね。一方で彼を保護する諸侯もいた。ザクセンのフリドリヒ健康、当時の政治状況、オスマン帝国の侵攻や皇帝マクシミリアン一世の死による次期皇帝位をめぐる駆け引きのため、ルター派は潰されずに帝国内に支持者を広げることができたと。それらを経てついにルターは破門宣告の教皇勅書を燃やし、また召喚された。1521年のボルムスの帝国議会において皇帝カルゴ聖諸侯の前で自説の撤回を拒否し、教皇と皇帝に対し決定的に挑戦したというね、そういう生涯を彼は起こるわけですね。で、ルターのちょっと神学ですけど、まず初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。神の言葉とは、この子なる神イエス・キリスト。従って神が語る言葉とは即行為である。何かが行われること。聖書が神の言葉であるというのは、そこにおいて受肉した神の言葉であるイエスが我々のもとに来るから。よって聖書を読んでも、そこにイエスを見出さないなら神の言葉に出会っていない。ルターは聖書の権威を教会の上に置く。聖書を作ったのは教会ではなくイエス・キリストである、というのが神の言葉の神学と言われているルターの神学であります。では彼は神認識はどうだったか。これは十字架の神学、自然理性の試練により知識としての神を得ようとする努力を栄光の神学と呼ぶ。そこには人間の願望がイメージとして投影されているが、例えば栄光の神っていうのがね、でそれは真の神の知識ではない。啓示の神はキリストの十字架において自分を表明した。それは弱さと苦難であり、我々の期待を打ち砕く栄光の神学による神認識とは全く異なるですね。で、立法と福音、いずれもそれを通して神が表す、 表されるところの啓示で、2つは常に同時に到来する。一立法、裁きの言葉、神の聖と自分たちの罪の間の隔たりの大きさに愕然とさせられる。福音、許しの言葉、立法の裁きを打ち砕き、すべての人々に喜びと力を与える。福音によりそれまで重荷であった立法が耐えられるもの、甘美ですらあるものに感じられるようになる。義人、依然として罪人である我々を神が義と宣告されること。人間は同時に罪人であり義人であるというね、あのルター神学はやっぱりすごく罪意識がとっても強いんですよね。でこの罪をどのような形で克服するかというような、そういう視点というのがとっても深いので、あの罪人であり同時に義人というね、あのこの定式はルターには切り離せないというふうに思いますね。それくらい、まあ、罪意識っていうのがとっても強い人だったと思います。教会と史跡、ルターは個人主義でも合理主義でもなかった。つまり教会と史跡を重視した。一、教会、祭司としてキリスト教徒は神との直接的な交わりを持つことができるが、同時に神とのあらゆる交わりが実現する信仰者の共同体である母なる教会が必要。神との交わりには万人祭司として聖職異界性は不要だが、キリストの体である教会は必要だですね。秘跡の要件、それはまずキリストによって制定されるものである。福音の約束の物質的な印である。以上により、ルターは洗礼とバプテスマとですね、聖餐のみを秘跡とした。あのカトリックはご存知のように7つあるんですね、秘跡がね。カトリック教会はね、7つを秘跡としてますので、それをまあルターは2つというふうに言ったと。まあ、これはもうプロテスタントですね、あれですね。まずバプテスマですけど、信仰の伴わない、バプテスマは有効ではない。ただし信仰は神からの賜物である。そのため幼児洗礼は否定されない。また洗礼は信仰生活の始まりであると同時に全生涯を通しての基礎枠組みである。ですから、まあルーテル教会は幼児洗礼は認めているという立場ですよね、全体的にね。聖餐、カトリックの教理の多くを否定します。例えば私的ミサ、カルバリの犠牲、実体変化、史跡の保存で、主に教材説と言われているのがルターの取った聖餐の立場だと。それはパンとワインの実体変化は否定するが、単なる象徴でもない。ツイングリが言うようにですね、象徴でもない。パンとワインとともに、またそれらの背後にキリストの体が現存していますよというのが、ルターの理解であるというわけですね。それとルターに重要なのが二王国説ということです。これは教会と国家の関係において重要だと。国家は人間の罪とその影響に限界を設定するために法の下で統治される。一方教会は福音のもとにある王国で、国家権力は力を持たない。ここでは信仰者は国家に従属しないですね。教会の中では国家に従属しない。じゃあ二つの関係はどうなのか。国家が福音に基づいて支配するとは期待されていない。また信仰は国家権力を手段として信仰を強制できない。ルターの現実、現実には複雑な政治状況にあって、ルターはこれらの原則を遵守することはできなかったので、例えば対トルコ戦争とかドイツ農民戦争とか対再洗礼派などにおいて、ちょっと彼の思想とですね、行動がちょっと矛盾してしまう。それで最初は農民戦争なんかを支持しながら、最後はちょっと反対するというね、そういうちょっと矛盾を彼は呈しているというところで批判されているというところがあります。はい、という以上、松田さんのですね発表でございました。ちょっと 5分か10分休憩いたしましょう。ブレイクタイムです皆さん。稲葉さんはお昼はまあお勤めですか。
あ、そうですね、仕事。
お仕事されて。
あ、そうですか。
今日あれですよ、初めてボルダリングってのやったんですよ。
ああ。
もうなんかこれが痛くなって、握力がなくなるんですよ。
あ、
それとね、あの傾いてくるかっていうとね、体がこう壁にくっつけられないからですね、こうブラブラしちゃうんですよね。
へー、うん、どうですか。
どれぐらいの結構高いところ登ったんですか、じゃなくて。
高いったってこれよりも十分高いですよ。最初こう3点持ってこうやって座った状態から上がっていくじゃないですか。それであの同じ色が同じ色でずっといかなきゃいけない。やってみたいですよ。
きつい。
それとね、膝の柔らかさとかね、足首の柔らかさが求められますよね。
下にマットを敷いてあるん
ですね。それで敷いたら、怒っても嫌だったんです
よ。それがちょっと気になって、うん、
この年になって、やっぱりそこら中、体中硬くなってるんだなって。
やる、ね、意欲がすごい若々しい。大
井町の家、大井町にできたんですよ。だからそれにちょっとこうやって、ね、こう握りきれないんですよ。
握力ね、
こうちょっとこうかかれば全部違うんですけど、うん、これができないところもあるんです。こう握らなきゃいけない。
今日ね、タルムード研究会に来ててね。
タルムード？
うん。そう、それで2時間座りっぱなしで、その後、お昼夕飯食べて帰ってこっち来たから、なんかずーっと座りっぱなしで。うん。
ね、運動と勉強の兼ね合いが難しい。
よいしょ。ああ、すごい話だからね。なんか、本当はさ、ヘブライ語やるんでもさ、うん、聖書のヘブライ語やりたいんだけどさ、食べ物研究会出てないと、ほら、隣に出たくても出れないじゃない、うん、
間違ってたら私選考会行ったら隣に取ります。
取りましょうよ。
え、
取りましょうよ。
アグライブはね、結構で日本語と重なるところがあるから取りたい。ルターを突然やってきたんじゃなくて、その素地がずっとあったんですね。
そう
そう、それでやっぱりルターがそれをまとめて、
そうそう
そう、そうなんだ。
お、そうなんだ。
そうなんだ。
ルターって変わった人ですね。
じゃあカルバンもそういう感じで。
カルバンはね、またスイスの具体的な背景があって、ちょっと分かる、ルターとはちょっと違うんですけどね。まあ、でも似てるところもありますよね。
カルバンはね、フランス人ですかね。
カルバンはね、
うん。フランス人でフランスにおれなくなって、スイスに行ったんですよね。宗教的に。
97。95条の前に
97条
これはどこに書いてあるの？97条の定題というのはどこにから書いてある
の？これは97条の前の定
題、97条の定題に次ぐものなんですね。
そうそうそうですね、はい。多分町田さんがこれご自分で調べられたんじゃないですか。はい。はい。では、続きを、今日のレジュメをちょっとお開きいただきたいと思うんですが、かなりまた私、長いレジュメを作ってしまったので、もし皆さんが興味があるんだったら、お写真だけを、メールで送らせていただきます。いろんなね、今日お見せした。で、マルチン・ルーターは、ちょっとからちょっと行きたいと思うんですが、宗教改革以前の教会というところでありますけど、まあ、ちょっとそれは読んでいただければというふうに思うんですが、ちょっと中世末期の教会が信仰的に堕落し道徳的に腐敗していたと普通言われますというところからちょっと2番目の段落ですね、ところですね。確かに中世末期の教会には迷信がはびこり異教的なものの混じっていたことも事実です。しかしそうかといってこれをただ醜悪なものとして描き出すだけでは不公平であるのはのみならず歴史的事実の一面に目を閉ざすことになります。すなわち改革の必要なことはカトリック教会自体がね気づいていたことで、いわゆる改革会議もピサ・コンスタンツ・バーゼル等で開かれ教皇庁主義者や公会議主義者の論争もありました。経験の面から見てもこの時代の信仰的盛り上がりを見落とすことはできませんということでありますね。で、宗教改革の始めがどこかといえば、1517年の10月31日、マルチン・ルターがビッテンベルクの白教会の扉に95箇条の定題を掲げたことに挙げられると。で、皆さん、マルチン・ルターというですね、実はビデオがあるんですね。で、私、DVD を持って今日来たんですけど、本来ならばちょっとお見せしたいなとは思ったんですけど、それ見せるとね、ちょっとその道具がいるので今日お見せできませんけど、そういうものもあります。ですからこれ30分ぐらいでとってもよくまとめられている DVD じゃなくてビデオなんですね。ビデオであります、昔のビデオで、これが多分 DVD 化されたかどうかはありませんけど、ありますのでぜひちょっと参考にしていただいて、教会なんかで買っていただいてね、あの見てもいいかなというふうに思いますけど、私あの青学の授業の時は30分お見せするんですね、これを学生さんに。そうするととってもよく皆さんあの分かってくださいますということですね。でそれが始まりなんですけど、じゃあ宗教改革の終わりはヨーロッパ諸国の一つ一つ取り上げると難しくなりますが、ドイツを中心としてみると1648年のウェストファリアの平和条約と言えると言われています。これはローマカトリック教会、ルター教会、改革派教会の3者が平和共存の協定を結んだということなんですね。でこの脇では宗教改革の過激派はもとより、それ以外のどんな教派分派も認められなかったというところがあります。で、もともと教会は唯一の聖なる行動の教会であるというわけですけど、ローマカトリック教会もですね、まあ、この行動のというところからね、あのキャソリックという言葉ですからね、これね、カトリック教会が出てきたわけですけど、まあ、これはですね、あの教会が唯一の聖なる行動の使徒的な教会であるっていうのは、ローマカトリック教会も宗教改革者も共に信じていた。それゆえ宗教改革は政党その他のこの世の団体で、不平分子が新しい分派を作るのとは全く違うですね、宗教改革はね。宗教改革者は全世界の教会が神の言葉によって改革された福音主義教会となることを願い努力したのでありまして、ローマカトリック側はこの世からプロテスタントの異端を根絶することを願ったわけですね。で、30年戦争によるヨーロッパの荒廃の結果、ローマカトリックとプロテスタントが共存することになったことは、まあ、どちらの側にとっても不満足なことで、まあ、痛み分けというふうにね、考えられる、なられないこともないということであります。で、あの、マルチン・ルターの略年表を2ページ目に、あの、書いておきましたので、あの、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います。でこれは、まあ、略年表なので、あの、まあ、これを参考にしていただいて、まあ、63歳まで生きたというわけですね。あの、実はあの徳善先生のね、ルター研究家で有名な徳善先生のルターという本があるんですけど、それを見ると、あの、当時の平均寿命がですね、30歳とか35歳と時代らしいんですね、マルチン・ルターが生きていた時代はね。ですので、あの、彼はかなり63歳まで生きたということなので、割と それを見ると長生きかなというふうに思います。で、ドイツにおける宗教改革はというところから読ませていただきます。ドイツにおける宗教改革は、その指導者マルチン・ルターの神学的発展と密接に結びついています。ルターは1483年11月10日甲府ハンス・ルターの次男としてアイスレーベンに生まれました。その家系は代々農民でした。ルター自らも、私は農民の子である、私の祖父も父も生粋の農民であったと言っています。父の転居とともにマンスフェルトに移りましたが、彼の父はその地で間もなく一般市民を代表する4人の地区代表の一人に選ばれ、1507年には同志で最も尊敬される企業家の一人に数えられました。それや経済史家はルターは農民の子というよりも上昇すべく努力しつつある産業的中産階級に属していたという、そういう見方も実はあるんですね。まあ、でも農民の子と彼は言ってますから、あの、そういう自覚がやはり強かったというわけですね。しかしルターは教会的信仰的な側面において、その家庭から特別な遺産を受けていません。彼は14歳の時、マルデブルクの共同生活の兄弟団の経営するラテン語学校に通い、翌年アイゼラッハのゲオルター学校へ変わり、そこで大学入学以前の教育を受けましたが、それらの学校教育が将来改革者であることに決定的な影響を与えることはあんまりなかったと言われています。 1501年ルターは有名論のオッカム主義が支配するエルフルト大学の法学部に入学していました。あの当時の大学はあのとにかく法学部、医学部、神学部があのベストな3つの神学あの学部でありまして、まあ、特にあの神学部っていうのはやはり一番重要なあの学問であるというふうに言われていましたね。学部である。で1505年7月17日に突然エルフルトにあるアグシスヌス院修士修道院に入るまでその大学の教養課程でオッカム主義の影響を受けたんですね。ルターの修道院入り動機を明らかにすることは困難です。1507年ルターは司祭となり、翌8年ルターは25歳で道徳哲学の講座を担当し、アリストテレス・ニコマス倫理学を講義しました。1510年11年、もしくはその1年後、彼の属するアグシスヌス修道会の要務でローマに旅行しました。そのローマ旅行はルターに何の積極的な印象も与えませんでした。その旅行によって改革者となったというのは全くの伝説に過ぎません。1521年ルターの死にして彼が生涯敬意を表していたシュタウピッツの後任として新設のビッテンベルグ大学の聖書教授になって、修正その職にとどまったというね、まあ、これがあのルターの初期の、元であります。で実はこのビッテンベルグ大学はですね、あの、エルフルトとは異なって、同僚にはトーマス主義のカールシュタット、まあ、このカールシュタットは、彼の論争においてとっても重要な役割を担う人でもあります。でビッテンベルグにおけるルターの初期の後期、すなわち1517年の95箇条の帝大以前のものは、あの先ほどちょっとお見せしました詩編とかね、ローマ書、ガラテヤ書、ヘブライ書をテキストとしていたんですね。でこれらの講義をしている時、ルターはその居室を同地の修道院内の塔の中に持っていたと言われています。ルターの宗教改革者としての神学的発見はその初期講義の際、多分第1回詩編講義の折になされたので、まあ、その発見を党の体験というのはそこから来るわけですね。でその発見は内容の上から神の義の発見と呼ばれてもいるわけですね。神の義の発見というのはルター自身の晩年の回想によると、ローマ人への手紙1章の17節の神の義は罪人を不義なるものとして罰する能動的な義ではなく、恵み深い神がそれによって我々をキリストの信仰のために義とする受動的な義であるというふうに表現するんですね。つまりあの罰する義じゃなくて恵みの義だっていうあのそういう発見、キリストに対する信仰のみによって義とされるということを意味する。でこの塔の体験は初期講義の中にいろんな形で見られます。でこの新しい福音の発見によって、1517年10月13、31日に95箇条の帝大を掲げ、それによってカトリック教会を批判するということになったわけであります。で、まあ、ちょっと要約というのをね、あのそこに書いておきましたので、ちょっとあの参考にしていただければと思うんですが、33歳の時ですね、それは彼がね挙げたのはね。で実はその時の彼は苦しい内的な戦いを続けていたんですね。でそれは信仰の動揺や会議ではなく、2年後には司祭となって28歳で神学博士になって、ビッテンベル大学の神学部教授にもなるわけですね。これその5年後ですからね、帝大を貼り付けたのは。ですので、まあそういうことで彼の内的な戦いというのは自分の罪の問題で、恵みの鍵を求める戦いでありました。これはちょっと後でまたお話ししますけれども、彼の悩みを道徳的欠陥や肉欲の問題と考えるのはちょっと見当違いです。彼は神の義と審判を恐れたんですね。そのために彼は修道院の戒律を定められた以上に厳しく守りましたけど、平安を得られませんでした。でこれちょっとビデオにも出てくるんですけどね、時にあの肉体をこう傷つけて痛めるというね、そういう修行もするんですね彼はね。もう本当にこう本当にこう涙ぐましい努力をするんですけど、なかなか平安が得られない ていうね、肉体を傷つけてあのキリストのこう十字架を刻むというそういう苦行というのを彼は自分に課すわけですけど、まあ、そういう側面もちょっとあったというわけですね。その時修道院長のシュターピッツは彼に適切な助言を与え、イエスを見つめることを勧め、使徒信条の罪の許しの前に私の罪の許しと入れて唱えようと言ったわけですね。でも真の解決は聖書から与えられた。そして彼が恐れていた神の義が旧約においても救いの意味で用いられることを知り、さらにローマ手紙の中に信仰義人の福音の真理を発見したのです。自分の義ではなくキリストの義が私の義として数えられる。罪の実をキリストの義がマントのように覆う。このような福音の真理は宗教改革の原動力となったのです。修道院の彼の部屋は先ほども申しましたように塔のようなところにあったので塔の発見というふうに呼ばれているわけですね。でこの建物はビッテメル大学進学となって今でも残っているというふうに言われているわけです。それでああの皆さんは食友情は見たことあられますか。免罪符あれこういうこれですね。免罪符これが免罪符なんですね。だからなんか本当の紙切れなんですよね。紙切れというかね。でちょっとこう、あれをしてるっていうわけですね。本当反対になるんですね。これ聖教皇ヨハネス22世の食友情というね、あのこれが一番問題になったわけですけど、ちょっと食友に必要なものっていうところを読んでいきたいと思うんですが、まあ、1517年10月31日に扉に掲げたと。それは本来食友の効力について神学論争をするための問題提起でありました。しかしこれは一般にカトリック教会に対して否といったものとして受け取られ、1週間以内にドイツ全国に、1ヶ月内には全ヨーロッパに伝えられ、当てにならない複製までできたそうです。この免称というのは俗に言う免罪符のことで、いくらカトリックでもですね、お札を買えば罪が許されるとは教えませんが、紙によってあの罪が許されても罪の償いはしなければならない。で普通の人間は死ぬ時に償いの負債が残りますから、煉獄に行って償いを果たしてからでなくては信仰があっても天国には行けない、まあ、煉獄というのは死んだ後一度そこに入って天国が地獄に行くというその煉獄という考え方があるわけですね。しかし聖人は自分の償いにより余分の功徳を積み、教会 にはそういう余剰功徳が蓄積されているので、教皇がそれを分けて償いを免ずることができるとカトリックは教えたんですね。そこで免称の効力が煉獄にまで及ぶということになりますと、免称符を買えばお金がチャリンといった途端にあなたのお父さんの魂は煉獄から天国へ飛び上がるというね、柄の悪い宣伝文句まで現れたというわけですね。でこの免称符の販売は教皇庁にとっては重要な財源でした。ドイツの諸侯にとっては、領民のお金がアルプスを越えてローマに巻き上げられることです。だからルターの領主ザクセンの選定公かですね、これフリドリヒ憲法は経済的な理由から領内での免称符の販売を禁止していた。自分の 領内で販売されるのにイタリアのお金になる、そんなことは嫌だということですね。しかしルターは当時は免称符販売のからくりや不正もまだよく知らなかったようで、純粋に民衆が真剣に罪を悔い改めなくなることを憂えたからそうしたと一般的には言われていますが、95箇条の第一条は我らの主にして死なるイエス・キリストが何時ら悔い改めよと言われるとき、彼は信仰者の全生涯が悔い改めであることを欲したものであるとこうあるんですね。ですから、まあ、ルターのこの否はドイツ国民全体から支配され支持されました。 人文主義者も騎士も農民も彼を支持した。で彼はドイツ国民の英雄として立ち上がりましたということでありますね。でこの職有権の歴史はちょっと今日はしょりますので、ぜひちょっと書いていただいて読んでいただければというふうに思います。でその次、ウォルムス帝国議会までというところに行きたいと思うんですが、まあ、そういう帝大が張り出されましたので、ローマカトリック側では早速新しい異端としてルターを取り調べることになりました。アウグスブルクにおけるカエタヌスの審問、ミルティッツの会談を経て、ライプツィヒにおいてヨハン・エックとの討論が行われました。これは宗教改革にとってもルター自身にとっても重要な意義を持っています。すなわちルターはこの時公会議も謝ることがあることを認め、彼自身のうちに聖書主義というのを確立していくわけですね。でこういう戦いの中で1520年には宗教改革の最大文書といわれるドイツ国民たるキリスト者貴族に与う教会のバビロン捕囚について、キリスト者の自由についてを表しました。また良き技のについての説教もこの年に出版しました。その年の12月にはルターが学生たちとともに教皇庁の最後通牒や教会法等を焼き捨てるということもありました。翌年教皇庁としてはルターを異端として破門しましたが、神聖ローマ帝国ドイツ皇帝はオルムスで開かれる国会でルターを裁くことにし、生命の安全を保障して彼を尋問しました。勘問しました。ルターの友人は普通の場合を考えて皇帝の保証は当てにならないからと言って止めましたが、ルターはたとえウォルムスの屋根の瓦の数ほど悪魔がいても私は行くと言ってですね、出かけていくわけですね。でウォルムスの国会におけるルターの栄養的姿はあまりにもよく知られています。著書を全部取り消すことを求められたルターは一日待ってもらい、翌日はっきりと聖書の証拠または明確な理由がなければ私は取り消すことができないと明言し、私はここに立つ、神を助けたまえとの祈りを持って彼の弁論を終えたわけですね。でその結果彼はもはや国家の法律によって保護されず、彼の教えは異端として禁止されたということが言われています。これがウォルムス帝国議会の、まあ、特に我ここに立つっていうのはね、彼の本の、主題にもなっているとっても重要な有名なセリフですよね。ヒアイヒシュタンデっていうドイツ語で言うとそういう表現になるというふうに思いますけどね。まあ、その後も彼はその後のルターというところにも書きますように、あ、すみません、ワールドブルク上のルターですね。でルターがウォルムスを立ち去ると牙の一体が彼を捕らえ、ワルトブルクの城に囲みました。これは領主フリードリヒ健康の計らいで、ルターはここで騎士として身を隠していましたが、その間に新約聖書のドイツ語訳という大企業を成し遂げました。ルター訳聖書はドイツ語の歴史にもドイツ文学の歴史にも忘れることのできない貢献をしたと言われています。で実は皆さんご存知かどうか知りませんけど、ルターからですね始まったゲームがあるんですよね。何だと思います？ルターが始まった有名な娯楽があるんですけど、
トランプ
じゃないですね、残念。何でしょう、ボールを使うんですけど、ボールというか球を使うんですけど、フランスでやってるんです
ね、ペタンクとか
ボーリング、そうです、うん、ボーリングですね。これはルターの学者も割とにも有名なので、彼はここでかくまわれてですね翻訳するんですけど、その合間にボーリングを発明したという説があります。でこれはルーテル教会の先生にも確認したんですけど真実だとおっしゃってましたね。うん、ですので あのボーリングの歴史というのをネットでくぐるとこれマルチン・ルターに当てはまるという、ことが実は言われているわけですね。あのもう一つ、あの、明日終わりが来ても私はリンゴの木を植えるというのもルターが言ったと言われてきましたけど、これはちょっと前唾だとおっしゃってました。あの江藤先生はですね、江藤直澄先生はそうおっしゃってましたね、ということであります。で、ウォルムス語のルターというところをちょっと読んでいきたいと思います。ルターがワルトブルグに囲まれているときに、ビッテンベルグは後に宗教改革の暴流として述べる熱狂的な急進派によって過激な改革が進められ混乱に陥ったため、ルターは命がけでビッテンベルグに帰り、ただ説教で混乱を鎮めました。これ以降ルターはカトリックと熱狂派という2つの敵と戦うことになります。ウォルムスの国会までドイツ国民の英雄だったルターは、その後騎士の反乱が鎮圧され人文主義者が脱落し、ドイツ農民戦争に関してはルターは農民から裏切りと見られるようになりました。そういう中でルター派の教会は両方を基盤とする両方教会として形成されていきました。当時は信仰の自由を持つ者は領主のみで、両方を隊員として宗教改革が行われました。ルターは結婚し、家庭ではよきよとよき父でした。彼は生まれたアイスベーベンで死去したと言われています。それで、あのこのルターとの戦いにおいてはですね、あのこの人がとっても重要なんですね。あのメランヒトンという人がいるんですけど、この人がいたからルターを勝てたと言われてるんですね。で、あのこのメランヒトンはとっても優秀で、あの ほとんど読んだ本のページまで覚えててですね、ルターがあの ここはどこだっけって言ったら、もうその論争の中ですぐそこを開けてね、ルターにパッと渡したっていうんですから、まあ、そういう伝説があるくらいですね。あの、まあ、メランヒトンがいたから多分ルターは勝てたというふうに言われています。あの このあれもとっても面白くてですね、これあのルターがちょっとこうやつれたようなあれなんですけど、あの 拉致されようとするんですね、彼はね、あのカトリック教会から。でもその時にそういうこうちょっとあのゲオルグ・ユンガーという偽名が与えられて、それで彼はあの難を逃れたっていうね、そういうことも実はあるわけですね。で、あのえっ、ー、と家族でいうと、あのこの方があのルターの奥様、お連れ合いですね、カタリーナ・フォン・ボラって言って、彼女は修道女だったんですけど、あの ルターに惹かれてルターと結婚するんですね。あのとってもルター41歳、カタリーナが26歳ですから、年の差カップル
15歳離れて
そうね。で、あのこれがあのルターのご家族なんですね。次男がマルチン、長男ハンス法律家、次男が神学者ですかね。でも30過ぎに亡くなったということですね。三男が医師となったと。でエリザベットが女性で父を看取ったんですね。でその子孫はまだ今も健在だというふうに言われていますので、ちょっと参考にあれしていただければと思います。だからまあ家族もね、あの三男一女があ のね、3男2女、全部で6人か、6人のうち2人は亡くなったというふうに言われているわけですね。で、ちょっとそのルターの思想についてですね、義人論というところをちょっと見ていただきたいと思うんですが、まあ、彼がですね、やっぱりその思想の中でとっても重要なのが、あのちょっと徳善先生が書かれたルターを参考にして、あのここで皆さんに説明していきたいと思うんですが、あの彼は 1505年の7月2日21歳で雷に遭うんですよね。そして聖アンナよ、命を長らえることができたら生涯修道して神に捧げますという告白して献身の道を歩むんですね。で、父の激しい反対を押し切って阿口の会の修道会に入るわけです。で、この修道会は厳格化で厳しい修行が必要でした。そこで修行に励むんですけど、救いの確信が与えられない。生物礼拝への疑問、償いによって許しを得る職業に疑問を抱くようになるわけですね。で、ルターはずっと詩編を講義して読み進んでいった時に、一箇所に目を奪われる体験をするわけです。それが詩編の31編の1節、あなたの義をもって私をお助けくださいというその言葉ですね。最近の新改訳の2017年版ですと、あなたの義をもって私を助け出してくださいという訳になっています。で、問題はそのこのあなたの義とは誰の義かっていうのがですね、やっぱり一番ルターが気にしてたところだったわけです。で、ウェスレー同様、ルターもですね、良い行いをして修道士の道を極めつつ、まあ、神の義の尺度にかなうものになりたいと思って一生懸命励んでいたんですね。それゆえに本来ならばこの詩編は、あなたの義をもって私たち罪人をお裁きくださいという嘆願をするべきだと、そうマルチン・ルターには思えるのに、詩編の箇所はあなたの義をもって私をお助けくださいというふうに出てくるんですね。で、まあ、自分はですね、修道しての人の体験の中で神の義に縛られていると思っているのに、詩編の中の言葉はあなたの義によって私を解放してください、または助け出してくださいと書いてあるのは一体どうしてであろうと考え出したんですね。まあ、これがまあ、ルターのですね、疑問の一番最初です。で、ルターはこの時の状況を以下のように言い表しています。しかし、いかに欠点のない修道士として生きてきたにいたにしても、私の償いをもって神が満足されるという確信を持つことができなかった。だから私は罪人を罰する義の神を愛さなかった、いや憎んでさえいた。そして神というほどでないにしても神に対して怒っていた。哀れな永遠に失われた罪人を罪のゆえに十戒によってあらゆる種類の災いで圧迫するだけでは神は満足なさらないのだろうか。神は福音をもって苦痛に苦痛を加え、福音によってその義にと怒りをもって私たちをさらに脅したものだからと、そうつぶやいていたのである。私の心は激しく動き、両親は混乱していたと、こう語っているわけですよね。つまりもう怒りの神が自分を裁くと、そういうテーマですよね。まあ、でもまあ面白いのは、その神を憎むほどに聖書の中の一つの言葉に真剣に立つ向かって、その意味を知ろうとするわけなんですね。それが当時のルターです。そこでもう一つの箇所に出会うわけですね。そこがローマ1章の17節、神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。で、マルチン・ルターにとって神の義は裁くもの、恐ろしいものでしたけども、それが福音の中で示されるとあるんですね。どうしてそうなるのか、まあ、掲示されると、ローマ1章17節には書いてあるんだけど、なんでそうなるのか、これも実は矛盾なんですね。詩編の中にある矛盾がですね、パウロのローマ信徒への手紙の中にもある矛盾と同じことだということに、まあ、マルチン・ルターは気がついてくるわけです。で、さらにルターは詩編71編に注目しますけど、この71編のところに来る直前に、マルチン・ルターはこのあなたの義、神の義という言葉について新しい認識に到達しました。ちょっと難しい言い方をしますと、神の義というこのの属格ですかね、の使い方なんですね。例えば、 お父さんのプレゼントなどという時の「の」なのですけど、お父さんがプレゼントするんですけど、お父さんがプレゼントしてしまうとプレゼントしたものはもらった人のものになる。神の義というのはとにかくこの「の」なんですね。そういうふうに考えるといいのです。本来私たちはそんなものは持っていません、まあ、神の義は持っていない。でも持っていないものを神がプレゼントしてくださるから、それで初めて私たちは神の義をいただくことができるのです。それをいただくと私たちは解放されるのです。私たちは神の助けをいただきます。そういうふうに読むとこの箇所はいいのだとルターは考えたというんですね。ですから神の義というのは実は神のプレゼントなのだ、神様の賜物としての義なのだというふうにこの箇所を読んだわけですね。で、先ほど紹介した晩年のルターの言葉の続きを読むと以下のようになります。だが神は私を憐れんでくださった。私は神の義は福音の中に掲示された、義人は信仰によって生きると書かれている通りであるという言葉のつながりに注目して、日夜絶え間なくそれを黙考していた。その時私は神の義によって義人は賜物を受けプレゼントをいただく、信仰によって生きるという具合に神の義を理解し始めた。これこそ神の義は福音によって掲示されたということであり、神はその義により憐れみをもって信仰により私たちを義としてくださるという具合に神の義を受け身の義、つまり先ほどの受動的な義というのはこういうことですけど、として理解し始めたのである。まさに義人は信仰によって生きると書いてある通りである。それを発見した。その理解に到達した時の様子を、今や私は全く新しく生まれたように感じたと語っています。これがだからルターの信仰的な新生、新しく生まれ変わる体験だったと言ってよいでしょう。これが大体マルチン・ルターが聖書を読みながら宗教改革的な恵みのみ信仰のみの救いに到達した出来事だと考えてよいと思います。いつどこであったかということをマルチン・ルターは正確に言っていないのですけれども、私はこの発見を塔の中の小部屋でしたと、普通はかつてルターが修道士だった時にあった、まあ、ビッテンベルグの修道院の塔の中の小部屋だというふうに考えて、このマルチン・ルターの体験を塔の体験と呼ぶのが普通であり、これがまた福音の再発見というふうに呼ぶわけですね、まあ、そういうのがあのマルチン・ルターのですね義人論であったということなんですね。で、まあ、ルターの聖歌論もちょっと最後にお話しますと、ルターによれば義人なくして聖歌はなく、義人は必然的に聖歌を予想しています。義とされた罪人は新しい人間に作り変えられます。人間は新しくされ忍耐悔い改め神聖服従、新しい生活よい行いを乱します。キリストは神聖によって義とされた罪人の中に臨み働かれるのです。新しい聖は神が義とした罪人と自らとの間に作られた新しい関係によって成立します。その場合特に人間は神の言葉において変えられていきます。そのことをルターは以下のように語ります。神が我々の御言葉の通りの人間と成したもうことによって、神は御言葉によって義としたまうのである。このように神は我々を御言葉の方へと作り変えたものであるが、御言葉を我々の方へ作り変えることはできない。これも名言だと思うんですね。我々を御言葉の方へ作り変えられるんであって逆じゃないんだと。ルターはそのことに関して、神を愛することにおいて自己を憎むこと、自己否定というのを強調します。自己追求はルターにとって罪の根源でした。キリストの生活は罪なしのせいではなく、罪からの癒しが徐々に行われていく生活でした。ただしキリスト者は義人にして同時に罪人であります。神の裁きにおいて罪人が義と宣告されました。ただし全く義はただ希望においてのみ存在します。つまりこれ死んだ後にのみ全く義は与えられると彼は考えたというふうに というわけですね。この世では完全な義を獲得することはできません。特にルターは義とされた人間が完全に離れされることのできない罪としてむさぼりと不信を挙げ、人間の本性は自己追求という抑制に侵されており、自己を絶対化しようとしているとします。したがって人間の義は自らの所有物ではなく、神によって外から与えられ認められるものなんですと。このあたりがやっぱしちょっとね、ウェスレーとは違うんですよね。外なる義、外的義というふうにちょっと神学用語では言いますけどね、ウェスレーはもうちょっと成果を内的なものとして捉えるんですね。内面の清めとかね、内的な義、外的な義というのはね、ルターの特色だと思います。さてルターは神との関係が功績から全く自由であり、隣人との関係があらゆる宗教的自己中心主義から自由であるために、ソラフィレを強調しました。義人は成果を予想しますけど、良き行為はキリストの義のゆえに成し遂げられると主張します。それは良き行為は義人の結び目であり、新しくされたものが善行をなすのです。良き行為は自分の意思に反して自らの自然的欲求に逆らってなされるものであり、あふれるばかりの神の恵みに豊かに感謝してなされるものです。したがって感謝が良き行為の基礎となります。ルターによれば、聖霊を受けない限り人間は悪しき意識の存在です。聖霊は信仰によって与えられ、与えられたものはキリストによって新たにされます。身を結ばぬ気が無意味であるように、キリスト者にも良き生活が求められています。そしてキリスト者の聖は常に悔い改めの聖であり、罪と情欲に対する絶えざる戦いの聖です。したがって義とされた人間の生活は絶えず新しく始めることであり、新しくなることであり、生涯をかけて後のものは忘れ前のものに向かって体を伸ばしつつ進む聖です。キリスト者の究極の聖は全く義ですが、それは地上では到達しえません。しかしそれにもかかわらず、全く義は神の約束であるがゆえに、確かな希望として信じる者に与えられていくのですと。かくして聖霊は現在に起こる救いの確信を与えるとともに、やがて与えられる神の義の国の全く相続人としての約束を与えるのです。キリスト者の新しい歩みは御霊によって開始されます。したがってキリスト者の信仰と生活の形成完成は、人間の側の努力や決心によってではなく、聖霊の助けによるものです。聖霊は人間をキリストと結びつけるセメントです。要約すると、人間の救いはただキリストの贖いと恵みによるのであり、全く聖霊の技なのです。しかし恵みによって許された人間は、キリストの心を心とし、彼と共に生きようと願い、キリストの後を従おうと決意します。この服従の道は信仰の道であり、聖果の内実です。聖果とは信仰の歩みであり、その生活形態です。それは教会生活との関連で可能になるものですと、こう記しているので、まあ、信仰義人がとってもルターは有名なんですけど、聖果もちょっと強調してるっていうことをちょっと皆さんにお伝えしたくて書きましたけどいかがだったでしょうか。何か質問があれば受け付けますけど、何かありますでしょうかね。
この万人祭司のところも、はい、はい、はさあれでした
ね。そうですね。
これはもう主張されて
る。ものすごく主張しますね、彼はね。だからまあ異界性とかそういうものじゃなくて、まあ、もう万人祭司なんだということですよね。まあ、それはすごく彼の一つの重要な主張ですよね。うん。
バフテストね、万人祭司って
呼ぶ、
うん、
そうそうそう、そうですね、
そうです。それはちょっとルーター教会のあれと違うかなと。
あ、いや、同じだと思います、基本的にはね。うん、ただまあ、ルターの場合はまだルーテル教会ですので、うん、割とちょっと異界性も残してるんですよね。うん、だから、まあ、バプテストの言う万人祭司とルターの言う万人祭司はちょっと違うのかもしれません、うん、そういう。
ね、服装から何から
服装から何からすごく儀式的ですからね。うんうんうん、
あの先生、
はい、
今日は時間に対してとても良い勉強になりました、
うん、ありがとうございます。
はい、あのルータはあのカトリックの、禁欲主義、
うん、
それにあと修道院の生活、とてもこうあの保守的なそのカトリックの生活の中で、うんうん、こういうふうにあの具体的にこういうふうに戦争を段階的に、掘り起こすっていうそのことはとても私たちに有益な勉強を与えてくださったと思います。
ありがとうございます。
今日はとても良かったです。
あ、そうですか、良かった。
ありがとうございます。
また陳さんが撮ってくださって良かったです。
ありがとうございます。一生懸命やります。
ありがとうございます。他にどうでしょうかね、皆さん。山中さんいかがですか、何かありますか。
はい、あの大変勉強になりました。ルター の, あのやったこと、あまり知らなかったので、大変勉強になりました。特に成果についてですね。
そうですね、
うん、はい、あの成果についてあのルターがこれだけ触れているということと、
そうですね、
あの究極の成果はあの生きてる間には来ないというようなところ、
うん、
はい、あの大変勉強になりました。
そうですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でもそこがあの実はあのウェスレーとは全く違ってですね、ウェスレーはこの世でも割と経験できるっていうふうに言うんですね。このあたりが、これがあのウェスレーとルターの一番の違いです。面白いですよね。で、あのルターの教育方針っていうのがありましてね、ルターがあの子供を育てるのに第一原則と第二原則があって、第一原則は私の子供が何かになりたいといえばなりたい 何になってもいいっていうのが第一原則。第二原則、なりたいものがあれば子供は命名で一生懸命努力しなければならないっていうのが第二原則、うん、で父親にできることは最もふさわしい教師を探して第一にひざまずいて我が子をこれに託すことだって言ってるんです、うん、こういうのもとっても面白いです、うん。で、あのこれあの晩年のルターがこういう姿なんですけど、これですね、学生があのルターの似顔絵をノートに変えたんですよね。彼が講義してる時にあのルターの似顔絵を変えたんですよ。それが残るんですから恐ろしいですよ。こういうあの逸話がございます。
似てたんでしょうね。
そうでしょうね、よっぽど。
先生よく見えないんですけれど、どんな顔ですか。
ね、こういう、見えます、こういう顔です。またあの陳さん、これね、あのPDF にして皆さんに今日お見せした画像をみんな送りますので、あのぜひご覧ください。
はい、
学生さんたちは これを書いた学生さんは暇だったのかな。授業からあんだけ細かく書けるって
、ね、何をして
る、何してたんだろうな。
授業絵心のある人だから。
でこれがね、あのルターの実質のサインです。マルティン・ルーサーっていうね、これサインなんですよ。そうそう、そんなものも残ってます。ルーター家の紋章ですね、これがね。面白いですよね、十字架のマークね。まあこういう感じで。どうもありがとうございました。皆さん、あのこれで1回目の授業を終わらせていただきます。
私は
10月29日にお休みするんですけど、
はい、
レポートはちょっと2週間遅れぐらいで、次の日が、
はい、
次の週
間、はい、あの大丈夫です、大丈夫です、それは
2週間遅れぐらいです、すみません、お願いします、はい、
はい、発表の時に、
はいはい、
例えば私の発表が11月26日になったんですけど、はいはい、いつぐらいまで先生に、
あの1週間前ぐらいでいいです。
1週間前
でも、あの
1日前
でも大丈夫です。1日前でもいいです。あの1日前でも全然間に合いますから大丈夫ですよ。多分皆さん多分ギリギリにくださってたと思います。皆さんは今年は何コマぐらい取られてるんですか。授業以外にも取られてますか。
今年
3コマ。もう皆さん3コマぐらい取られてますね。
3コマで取っていくと5年間
5年間で卒業できる。
終わるんですよ。